希望の灯火。お元気ですか？希望の灯火の時間です。番組案内役の柴木由美です。そしてバイブルメッセージ担当は
天地真嗣です。どうぞよろしく。
よろしくお願いします。今日はイースターですね。
そうですね、はい、イエスキリストが十字架にかかられて死んで葬られ3日目によみがえられたことを記念する日のことですね。
毎年日付が移動するのでイースターはこう日本ではクリスマスみたいには定着しないですね。
そうですね、まあ、3月に入って春分の日の後の最初の満月の後の日曜日というふうにこう決まっているようですからね、はい、で、まあ、来年は4月の12日だそうです、はい、
再来年はもっとまた変わってくるという、本当に移動するわけですね。毎年移動してしまうわけですね。でも実際にその2000年前にイエス・キリストが復活したのが何月何日だったかっていうのは正確には分かってないんですよね。
そうですね、イエス・キリストの誕生の日もはっきりしていますけれども、イエス・キリストの復活の日もね、はい、正確には分かりませんが、しかし大体ユダヤ暦に従えば、あのイデアの正月 2,3 の月の14日が水越しの祭りで、この日にイエス・キリストは十字架につけられたということはもうはっきりしているわけですよ。それからあの3日3晩経った日にイエス・キリストが初穂の日によみがえった、それははっきりしているわけですね。そうすると大体3月か4月頃ということになるんですね。
春頃、今頃の時、はい、ということなんですね。そうですね、まあ、でも日付が問題なのではなくて、そのイエス様が復活したということを例えば日曜日の礼拝の時に覚えるということが、
そうですね、週の初めの日にイエス・キリストがよみがえったと書いてありますから、はい、その日に私たちはいつも礼拝をして、はい、キリストの復活を覚えることが大切なことだと思います、ね、
はい、後ほどまたイースターメッセージでよろしくお願いします、はい、それではここで今日の1曲目、イースターの賛美歌をお送りしましょう。賛美歌496番、麗しの白百合、森山良子さんでどうぞ。
麗しの白
天地真嗣牧師のイースターバイブルメッセージです。よろしくお願いします。
今日はイエス・キリストの復活になったお墓ということでお話ししたいと思うんですね、はい、私は数年前ですけれどもイスラエルに旅行したことがあるんですよ。でイエス・キリストが十字架につけられたと言われるゴルゴダの丘に行ってみました。そしてその近くにイエス・キリストが葬られたお墓というのがあったんですね。実際に私たちはそこへ行ってみました。そしたらばですね、洞窟になっていまして、そして、大体3畳ぐらいの部屋ですけれども、石のベッドみたいなのが作られていたんですね。ああ、ここでイエス・キリストが葬られたんだって思いました。で、そこからはですね、一切の人骨が出てこなかったということが明らかになってるんですね。ですから本当に墓になった、空になったね、お墓を私は本当に見てきたんですよ。それ以来ずっと使われていないお墓なんです。たった一つしかないんです。お墓であったにもかかわらず使われていなかったお墓っていうのが。だけどイエス様の時には使われましたけれども、イエス様のお体はもうそこになかったわけですね。弟子たちが その墓に来た時にはもうイエス様そこにいらっしゃらなくて、イエス様が包まれていた雨布だけがそこに置かれていたと聖書は証言しています。普通ならば遺体を盗んだとすればですね、そのまま持っていった方が移動が便利ですしね、わざわざ雨布だけそこに置いていくっていうはずなんてはありえないわけですね。ところが聖書の目撃証によると、イエス様の遺体を包んでいた雨布が脱がれてちゃんとそこに巻いておいてあった。それを見た弟子たちはイエス・キリストが本当によみがえったことをこの確信したと聖書は言っています。多くの人たちは死人がよみがえるということなかなか信じられないと思うわけですが、しかし天と地と万物を創造されたこの全能者なる神様はこれをおできになる方だと私は信ずることができるんですね。アダムとエバを塵から作られた神様です。死んだ人間の体をまた生き返らせて、そして命を与えることのできないようなお方ではないと思います。人間の力や科学ではできないですけれども、しかしその同じ人間の限界を神様に当てはめて、神様も人間にはできないことは神様にもできないんだと考えてしまうのは、実に神様の力を人間が勝手に制限してしまっていることになってはいないでしょうか。神様は人間の、いや、科学を超えた驚くべき力を持った方でありますから、死人をよみがえらせることのできる方です。事実、その復活の力をイエス様は、イエス・キリストをよみがえらせることによってお示しになって、私たちに死んだ後の復活の希望を私たちにお与えくださったわけです。私たち人間も復活するのかというと、実際復活するわけですね。聖書によると、悪人も、また正しい人も蘇ることが教えられています。正しいものは、栄光の罪ない永遠の体、朽ちない体に蘇って、神の御国、天国に入れられることができます。入ることができます。しかし、イエス・キリストを信じなかった、罪を許されないでそのまま死んでいった人たちは、悪人の復活と呼ばれていますけれども、その時には永遠の苦しい火の中に投げ込まれるような体によみがえることが聖書に教えられているわけです。いずれにしても人間は復活の日を待っているわけなんですね。で、私は不思議に思うのは蝶々ですけれども、この羽化してですね、そして美しい蝶々になるまでは長年地下の暗いところで毛虫として嫌われて生きているわけです。そうすると今度はそれがですね、蝶々に羽化すると人々は追いかけ回してですね、それを求めるぐらいに美しい蝶になります。神様はお出来にならないわけではありません。神様は私たちこのような罪深い体をイエス・キリストの尊い血によって罪を許し贖って、そして今度は朽ちない栄光の素晴らしい体によみがえらせてくださって、私たちを天の御国に入れてくださるということのお出来にならない方ではありません。私はそのことを固く信じています。皆さんもこの復活の希望に生きることができるわけです。聖書の言うイエス・キリストだけが人間の希望です。私たちは死なないで済むんです。永遠の命が約束されています。罪を許されます。裁かれることがないんです。皆さん、この尊い永遠の命の救いが今皆さんの前に提供されているんですから、それを拒む、それを必要ないとあなたが拒む理由がありますか？私はないと思います。聖書が言われている通りにイエス・キリストを信じて永遠の命を受けるものになってください。最後に聖書の一箇所をお読みしましょう。私が最も大切なものとして伝えたあの福音を思い起こしてほしい。もしあなたがいたずらに信じないで私の述べ伝えた通りの言葉を固く守っておれば、この福音によって救われるのである。私が最も大事なこととしてあなた方に伝えたのは私自身も受けたことであった。すなわちキリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、そして葬られたこと、聖書に書いてある通りによみがえったことであると。あなたはこのことを信じるならば、あなたも救われて永遠の命と そして天国の希望を持つことができます。
した曲は賛美歌154番地を越え高く、歌は久米さゆりさんでした。さて、あなたもぜひキリスト教会の礼拝に行ってみませんか。今日はエターナルライフバプテスト教会をご紹介します。毎週日曜日朝10時30分から礼拝を行っています。場所は牛久市宍子町国道6号線と408号線の交差点、かっぱ寿司の向かいの細い路地を入ったところにあります。どうぞお気軽にお出かけください。エターナルライフバプテスト教会、電話番号は 0298-28-4171 番です。続いて今月のプレゼントのお知らせです。今月は新約聖書を全員の方に差し上げます。イエス様の復活のことがはっきり書かれてますよ ね。
でこの聖書はシドニーオリンピックの時にプレゼントとして配布された美しいオリンピックの絵柄のついた新約聖書なんですね、
はい、
記念版です、
はい、
ぜひ皆さんお申し込みください。そして読んでください。
ご希望の方全員に差し上げます。どしどしお申し込みください。番組へのお便りやリクエストもぜひ書き添えてくださいね。また係では聖書通信講座をご用意しています。あなたのペースに合わせて優しく楽しく聖書が分かっていきます。どうぞ新約聖書と合わせてお気軽にお申し込みください。プレゼント、また聖書通信講座、お便りの宛先は郵便番号 270-1144 アビコ郵便局支所箱7番、郵便番号が 270-1144アビコ郵便局支所箱7番希望の灯火の係です。またこの番組はインターネットで聞くことができます。アビコバプテスト教会のホームページに遊びに来てください。アドレスは www.6.prara.or.jp/abicoch です。希望の灯火をクリックしてみてくださいね。お送りしました希望の灯火、お相手は柴木由美と
甘利真嗣でした。
それでは来週まで
お元気で。